CQ ハムフォーガールズ。
3月2日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月です。
もうね、卒業シーズンですよ三田さん。
ほんとだ ね、ついこの間だったね。
ねえ、本当かな
本当かな
本当かな。
ねえ、あ、でも原田さんのとこ、美由香さんのところ、
うん、
卒業式なんだよね。
卒業式だったんですよ、ね、昨日かな。
あのジビちゃんが、うん、もう高校卒業ですか。
制服卒業するとなんかぐっと大人になった感じがしますよね。
本当だよね、うん、もうね、もう無線始まったのは小学校の頃だもんね。
睡眠学習してましたからね、彼女は ね、
それからもう、うん、高校卒業する年代になってしまったんですね。
あっという間です、本当にもう、
ね、もうだんだん私たちが本当年取っていくわけだ
ねえ、うん、でも卒業式ってどうなんだろう。なんか私たちの頃なんかはもう卒業式の時に好きな人からなんかもらえるかなとかさ。
今さ、うん、学生服じゃなくなっちゃったじゃない、
ね、
だからあの制服の第二ボタンなんていうのは、うん、もう死後なのかな今の学校高生には。
本当だよね。だからジャケットジャケットってボタン何個ついてる？
2個ぐらいはついてる？
第2ボタンも、もうもはや第2ボタンある？
ねえ、ボタン1個だけとか 2個、せめて2個か3個はついてるのかな。
ねえ、ね、本当ですよね。ネクタイ交換したりするのかな。どうなんだろう。
今はね、そうだね、ネクタイっていうのもあるんだね。
ねえ、
ね、だってさ、ボタンはさ同じだけど、ま、あの学生服のボタンって、うん、やっぱり男の子の学ランのボタンって、うん、女の子にはないボタンじゃない、
うんうん、でも特別感がね。
そうそうそう、うん、だけど制服のボタン一緒じゃん
男女別じゃないよね多分ね。
そうだと思うんだけどなと思うんだけど
もはや自分の取れちゃったかなみたいな感じになっちゃうかな。
おばさんはそう思う
そんなことない、きっと特別なんですよ ね、
今の高校生事情はどうなってるのかな。
どうなってるのかちょっと聞いてみたい、
ね、まあ、でも今ね、どうなの、昔はねちゃんとお父さんお母さんと会話してたけど、うん、今子供さん特に女の子さんなんかはお父さんと会話しないとか言うじゃん。
これはどうなんだろうね。やっぱ中学校思春期に入ったあたりからあの異性親と話さなくなっちゃいますよ ね、女の子はお父さんをやっぱちょっと煙たくなっちゃうし、うん、あのね、息子さん男の子はお母さんがちょっと煙たい時期もね、うん、あるかもしれないですよ ね。
だから同じ家の中にいてもさ、うん、こう LINE とかなんかでさ、うん、会話してるとかっていう話を聞くじゃないなんかお父さん寂しいなみたいな。
まあそうですね。でもこれがなんだろうな、ふっとした瞬間にお父さん大丈夫になったりするじゃないですか、
うんうん、
私もいつだったか覚えてないですけど、
やっぱりそれは高校を卒業してっていうぐらいの年なのかな。
ねえ、なんか急にお父さんにありがたさというか、
うんうん、
お父さんだな、大事にしなくちゃなと思う時期ありますよ ね、
う
ん、
そう。だからね、これを聞いてくださっている、ね、お父さん方、今はそうかもしれないけど大丈夫だからね、
うん、心の中では感謝してますよ、うん、思春期の娘さんもね。そうそうそうそう、
ね、
うん、
なんだけどなんかこう照れる面があるのかな、なんかちょっと恥ずかしいなっていうのがあるのかな。
大人になる一歩なんですねきっと ね、
ね、だからお父さんありがとうとかなかなかきっと言えないんだよ
ね、うんうん、いつかいっぱい帰ってくるんで、
うん、
ね、楽しみにしててください
それがお父さん帰ってくると思って一生懸命いろんなもの買ってあげちゃうのかな
お父さん甘いからね
娘にね、いいよとかって言って、ね、じゃあ無線機我慢して買ってあげようかなとかね
頑張れパパ、
頑張れ。じゃあ美香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日は何でしょうか。
卒業式ぴったりの曲をお送りしたいと思います。畑基博で仰げば青空。
会えなくなってもずっと変わらないままでいられるのかなって、なぜだか最後君に聞けなかった。あどけなさ残る春に恋をしたら 傷つけ合った秋も寂しさ募る冬も忘れないよ。仰げば青空、終わりじゃない始まりにいるんだ。さよならは言わない、繋いでいた手と手をほどいて今歩き出す頬に散る花びら、僕ら風の向こうへと旅立つ。待つ淡い光、振り返った影、君だけに落ちたあの夢にいつかきっとたどり着くよ。仰げば青空、放つ願い、声でもいけるんだ。さよならはいらない、繋がってる手と手ほどけても今新しい日々に舞う花びら、僕ら風の向こうだけ見つめる。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。仰げば青春という歌でございました。ね、なんかこう、いいよね、卒業式っぽくてね。
いいですね、
うん、
さよならは言わない。
今仰げばと都市とか卒業式で歌わないのかな。
仰げばと都市歌ってましたよ。
あ、歌ってた、
うん、
うん、ね、なんかいろんなさ変わってきたからさ、こう時代とともに、
でもね、いろんな卒業ソングありますもんね。
ありますよね、うん、はい、ということです。さあ、それでは今週も吉田さんとお電話つながってます。吉田さん。
はい、こんにちは。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、なおみちゃんがもう卒業式なんですよ、
はい、
ね、
うん、早いですね。
ね、あ、身長伸びました？
身長は伸びません。
あ、伸びない。
身長は伸びませんが卒業です
ね、多分皆さんあの知ってるおじさま方はあのちびちゃんがって思ってらっしゃると思いますけどね、まあでも本当早いね、月 月が経つのは早いですね、吉田さん。
ね、うん、本当早いですね。
ね、はい。じゃあ、それじゃあ今日はどのような内容で。
はい。はい。今日はですね、CQハムラジオ2025年3月号が、2月19日、まあ先月ですけども、発売になっておりまして、この中から話題を拾っていきたいと思ってるんですが、
はい、
よく、この放送でもですね、今日のキーワードみたいな感じで、今日のテーマは何にしましょうか、っていうことで、いろいろとですね、キーワードを考えて、それに対して、まあ、本に載ってる載ってないにはあんまり関わらず、話題を展開するということもあるんですが、今日はですね、そのキーワードっていうことで、うん、今回の CQハムラジオ3月号の別冊付録が、
はい、
アマチュア無線キーワードっていうね、テーマなんですよ。
これはじゃあ、アマチュア無線をやられてない方も、そのキーワードが出てきたら、あ、こういうことなんだっていうのが、
そうなんです。
わかりますね、じゃあね。
ねえ、うん。で、別冊付録のタイトルが、最新アマチュア無線キーワード、
うん。
で、サブタイトルが、覚えておきたいハムのトレンド用語を解説、びっくりマーク、びっくりマーク。ということで、これを見ると、よくまあ、アマチュア無線やってなくても、で、フェイストゥフェイスで話をしてて、
うん、
なんかで、ちょっと、聞いたこともないような、なんか、単語が出てきたぞとか、で、ね、例えば SD 会議とか、なんだそれだと思うとき、人もいるかもしれないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ、そういったような、ちょっと最近のトレンドワード、トレンドになってるキーワードを、いくつかですね、ピックアップして、別冊付録に簡単に簡潔明瞭に紹介させていただいてると。
うん、
まあ、これ見ればどんなもんかなっていうのが、そのキーワードどんなもんかなっていうのがね、パッとわかるというような、そんな内容になっております。
私はまあある程度大体わかるんですけど、はい、パッと見みゆかさんが見てわからないなみたいな、これ何っていうのの方が一般の方向けですよね。
そうです ね、
みゆかさん、ちなみになんか気づいたものある、
うん、真っ先になんだこれと思ったのは、今まさに言ってましたよね、SD 会議。
SD 会議、
ね。SD カードじゃないし、
そう、ちょっとなんか、
しかめっ面のおじさんたちが、みんなで机を囲んで難しそうなお話をしてるし、
うん、
何の会議これみたいな、
うん。そうですね。
ね、
そのあたりも、これは何なんだというのを、もうショートですね。本当に2ページとか、長くても3ページにわたっているのはないと思いますね。まあ、2ページぐらいで、うん、全貌がパッとこう見てわかるような感じでまとめていますので。
これなんで SD 総会議って言うんでしたっけ、はい、これなんかの略なんですよね。
ね、そうですね。これどちらかというとこの、サスティナブルデベロップメントっていうのを、
それも SD なんだ
っていう、
だって
SD カードじゃないんだ、
SDGs だったじゃない
です
か、
はいはいはいはい、
まああるじゃないですか、はいはい、というか過去形じゃないですか、
ね、
それをちょっと意識したネーミングになってるみたいです。ね、
なるほどね、
ということもちょっとこれに書いてあったりしますが、
うん、
まあ、これは、ね、世の中の動きというかアマチュア無線界の動きみたいな感じなんですけども、
はい、
この別冊付録ではアマチュア無線界の話題と、
うん、
あと楽しみ方を知るキーワードと、
うん、
通信方式のキーワードと法律制度のキーワードと JAL 注目のキーワードと JAL の注目キーワードということで6章に仕分けしてありますね。
はいはいはいはい。
はい、
あ、本当だ本当だ、
うん。なるほど。
例えば楽しみ方で最近よく聞くのが、ポータ。
はいはいはい。うんうん、これはわかるよね。
これはわかる。
いつもね。
で、
うん、
よくラジオで話題させていただいてる、公演で楽しむ、
はい、
あれですね、
うん。私がやりたいやつ。
うん。
そうですね。ちょうどこれからの、ね、季節にちょうどいいんですが、
そうですね。
ねえ、ポタのですね、ことも、これ、ポタのベテランの方に解説していただいたんですけど、すごいわかりやすいです。
うん、
もうなんかあの YouTube 見ましたら YouTuber の方もなんかこれ分かりやすいねなんて言ってね言ってましたんでね、私が取ってつけたように分かりやすいって言ってるわけじゃないという感じですね、うんうん、なので結構評判になっておりました、
ね、結構このやっぱりねポッターねすごく今本当流行っててあちこちの公園に休みのたんびに行ってるっていう方、私も知ってますよ、本当。
うん、ですね。なので、これからの季節にね、ちょうど、陽気も良くなってきた頃に行くとよろしいんじゃないかなと思います、ね。
ポタが公園で、ソタが、ソータが山、
そうですね。ソタでもいいかもしれないですけど、ソータって呼んでる方が。
みんなソータというか、ね、多いです。これ山。
山です。山頂、山頂、ぴったり山頂っていう感じじゃないんですけども、山頂でですね、アマチュア無線をやって、それをこう、その、やる人と更新する人のを対象にしたアワードプログラム
で、ね。でもさ、山頂ってさ、うん、山の上まで登ってかなきゃいけないんだよね。
そうなんですよ。
無線機担いで。
そうなんですよ。しかも珍しいんですよ。すごいよね。そこまでに行く努力と熱意と思ってる方々とやっぱ更新するというまたその楽しさもありますよ ね。
あとなんかみゆかさんこれわかんないなとかいうのあります？
FT8 まではわかるんです。
はいはいはい、はい、
でもなんかこうゲームのなんかアイテム取ってバージョンアップしちゃったよみたいなスーパーフォックスモード、
ああFT そうね、 FT8 はそうだね、よく話に出てくるもんね。
これは何モードになっちゃったんだろうみたいな。
スーパーになっちゃった。
スーパーモードになっちゃったみたいな。
そうですね。これはディエクスペディションというか、での、いっぱい呼ばれるような、シーンってあるじゃないですか。無人島からこう、オンエアしてて、はいはい、みんなそれに更新したいから、一斉に呼ぶっていう。
いわゆる、パイルアップみんな、普通にやってるパイルアップですよね。
パイルアップも、おそらくですね、ディエクスペディションだと、8JYMITO よりもすごいパイルアップかと思いますので、
そうなんですね、はい。
で、それをなんとかちょっと効率的にできないかということで開発された、ちょっとスペシャルなモードですね。なので、さすが海外からディエクスペディションでやる方が、このスーパーフォックスモードを使うので、じゃあそれに対してどのように対処したらいいかとか、そういったようなことを簡潔明瞭に、解説してますね。あ、これはさすがに4ページで解説されてますね。
じゃあ普通に国内で、皆さんとの FT8 を楽しむんだったら、このスーパーフォックスモードは使わなくても大丈夫なんですかね。
大丈夫です。使わない方がいいかなと思います。一生懸命。もう呼んできた方を、しっかりとピックアップしていただければというそんな感じですね。
あとやはり気になるのはいろいろねこのあれですかね皆さん無線の申請書が今なんかのほら変わったじゃないですか、この1月から。
申請書も変わりましたしね、あと、ちょっと添付書類の内容もちょっとこれね、移動しない局、まあ、上級の方向けですけども、2山以上の方でですね、移動しない局っていうので、100ワット、送信出力100ワットとか、そういったような無線機を使う場合に、それを手続きをするとき、免許制度上の手続きをするときに、ちょっと一つ、書かなくちゃいけない書類が
増えた
っていう、まあ、書かなくちゃというか、提出しなくちゃいけないんですね。それが書いてあります。あと二次業務の関係、これちょっと難しい話になってきますが、そのあたりの解説もしてあります。これも書類が、ね、必要なんですよ。10ギガとか、2400ですね、2400メガヘルツ帯と5600メガヘルツ帯ので、免許を申請するときはちょっと必要になってくるという書類もそれに関しても書いてありますね。
あとね、みゆかさんこれ知ってる？サイクル25。
サイクル25はなんか太陽のなんかだった気がする。
おお、さすがです。
そうです、そうです。
おぼろげな
記
憶をたどると、はい、これはなんか 学んできた気がする。
今なんかすごくこのサイクルが良くなってきてるんですよね、吉田さんね。
そうですね。太陽の活動の浮き沈みが11年周期で、低くなり高くなりっていう、のをワンサイクルと呼んでいて、それの25回目というんでしょうかね。それでサイクル25と呼んでる感じですよね。
ね。
で、今ちょうど太陽活動が活発になると、HF 帯の電波、まあ、電離層が元気になってですね、よく電波を反射するっていう傾向になりがちなので、それでよく電波が飛んで海外更新がしやすくなるということで、うん、アマチュア無線にやる HF 帯で楽しむ人にとってはまあいい現象ですよね。
あ、ですよね。うん、ね。これがね、もう皆さん今までちょっとダメだダメだダメだってやってたんだけど、だんだんこれがね今活発になってきたということで、
そうですね、
うん、喜んでいらっしゃいますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、意外なところで特にHF 帯短波帯でも高い方の周波数ですね、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24.5MHz 帯、28MHz 帯で、まあ、その恩恵を結構、まあ、50MHz 帯もそうですけど受けられるのではないかということで、ね、まあ、実際に、この冬の時期あんまり元気がないその HF のハイバンドと呼ばれる部分でもう結構ね海外が入ってるんですよ。なのでサイクル25だなというのを実感させられますね。
ね、うん、まあそんなねいろんなことが書いてあるのがこのハムのキーワードが書かれてるということで、まあまずこれをね全部でいただければ。アマチュア無線のこと少しは分かっていただけるんじゃないかみたいなね。
最近話題になってる話に、まあ、ついていけると言ったら語弊がありますけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと聞けばあなるほどあれだなっていうのがよく分かるというような、内容になってますね。
特にこの無線関係でいくとやはり長年やってる OM さんたち D スターとかワイヤーズあと DMR なんか言葉は聞くんだけど何かな、なんかあまりこう人にも聞きづらいなっていうような時には、まずここを読んでいただいて、
そうですね、まあこんなもんなんだなっていうので、もし興味があればもうちょっと掘り下げていただいて、本当触りだけというか全体をこう俯瞰しているような解説になっておりますので、そのあたりはちょっといろいろと掘り下げていただくのもよろしいかなと思いますね。
宮田さんわかるよね、ディスタ
ディスタはわかります、やったことがあるので、
はい、
はい、ワイヤーズもわかります、
はい。ただこの DMR トランシーバーというのはこれは最近結構出てきたやつですよね。
そうですね、最近この中継局っていうかこれ一波でレピーターみたいな、一つの周波数でレピーターみたいのができるので、うんうん、まあ、それが注目されてますね。昔から DMR 自体は昔は結構やって、
あることは
あったんですね。それで、D スタと並んでですね、リフレクターっていう仕掛けがあるんですけども、仕組みですね、うん、それに DMR トランシーバーでアクセスすることができたりとか、そういったようなことはもう何年も前からあったんですけども、最近注目されてるのはレピーターのような動作ができるということで注目されてますね。
で最近これの無線機がいろいろ、まあ、この海外製もそうなんですけれど、結構皆さん買えるようになったっていうか、何なんでしょう、うちも買いましたけど、
そうですね、ね、一部の販売店で扱いがあるのと、日本ではですね、日本のどこの販売店でも出回ってるというものではないんです
よね。なんかうちもなんか海外の中から買ったような感じがしますもんね。
要は日本のメーカー作ってるんですけど、海外でしか基本的に売ってないよ。
そうなんですよ。アルインコさんなのになんで海外向けなんです
か。そうなんですね。で、ニーズがですね、もともとアマチュア無線向けではないものを、アマチュア無線用にちゃんと中変えてですね。
変えてね。
そうなんです。それで変えないと勝手に売ると問題になっちゃう時がありますので、ちゃんと日本の規格に合うように変えたものが流通してるという そういうような認識でよろしいかと思います。そうです
ね。さあ、はい、そんなね時間もなくなってきたんですけど、やはりこのアマチュア無線会ということで、ジャールが100周年ということで来年
そうですよね。
うん、
ねえすごいですよね。
ねえ、ジャールっていうこの日本アマチュア無線連盟っていうのができて来年で100年ということなんですよね。
そういうことですね。
いやで、まあね、その前からアマチュア無線っていうのはあれやってたんでしょうけど、ね、昔は本当に少ない人数で始まったんですね。
そうですね。ちょうど第二次世界大戦が終わってからちょっと経った時期ですかね。
うん、
そこで、まあ、最初はみんな、ね、終戦後すぐには電波出せなかったもんですから、受信して、してるだけだったりとかですね、うんうん、本当いろいろ皆さんご苦労されて、まあ、その流れの中でもジャールがですね、もうその当初から動き出して今に至るという感じになりますので ねやはり本当にすごいいろんな時期があったんじゃないかなと思いますけれども、
私すごく今思うには、はい、今すごい電波がいろんな電波がこの地球上には飛び交ってるじゃないですか、
はい、
なんだけど、この無線始まった頃ので、今でこそすごいね、もう1キロワットとか出しますけど、この時代ってそんな出してないんでしょ？
もう低い周波数しか、要は短波帯しか許可されなかったどころか、まあね、戦争中はアマチュア無線時代ダメでしたからね。う
ん、もうしかもあれですよ、なんかやるにはモールスですよね。ねえ、
モールスっていうか、まあ音声でも、
音声もやって、うん、
AM モードとかですね、でそういうのが、これ昔からラジオはあったわけじゃないですか。
ああ、ラジオはありましたね、そうですね。
なので、そうですね、まあ、ね、大正時代から、ジャズさんはあるということですのでね、
すごいよね。
当時は、本当に低い周波数だけで。だって僕らがアマチュア無線始めた時は1200メガとかまだ夢のバンドでしたからね。430メガヘルツ
帯でも。そうですね。あの FM でこんなクリアな音でなんていう時代じゃなかったんですよね。
そうですね。
ね。それが今デジタルになってきてしまってるんですから、まだまだ時代は変わりましたね。
変わりますし、どんどん多様化してますからね。
ね。
うん、
はい。ということで、今週も吉田さんどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalucky as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、みゆかさんいかがでしたか？アマチュア無線界もトレンドキーワードがあるんですね。
キーワード、
そうですね。とりあえず何でもキーワードは抑えましょう。
ねね、
今の若い人のキーワードをさ、私言われても分かんないのあるもん、
うん、あ、確かにどんどん変わってきますから
ね、ですからね、ちょっと無線ちょっとやったことないなっていう方はちょっとこのキーワードで覚えていただいて、
うん、先取りして、
うん、そうあとね、今こういう時本当に無資格者のこの体験運用って書いてありますけど、うん、いろんなところでね体験運用やってるから、
はい、
そういったものに触れてみるっていうのも
実際ね、やってみるのとね、そうそうそう、話聞いてるだけでは全然違いますからね、う
ん、実際いろんなところで CQ って言ってやってると、うん、何やってんですかとかってね、この前すごい話私たちほらパラボラでちょっと更新してたじゃないですか、
うんうん、
そしたら宇宙と更新してるんですかとかね、
なんかもう先週のムーの、うん、ムーの世界だ、
ね、あとはこれ海外まで飛んじゃいけないんですよねって、うん、いや 飛んでいいんですやっぱいろいろやっぱり一般の方はそういった知識もねあれだから、そういったものも知っていただくのもいい機会なのかななんて思って、
どこまでできるのかとかやっぱりわからないもんですよ ね習ってみないとね、
そう日本しか喋っちゃいけないと思ってる方も中にはいらっしゃるみたいなんでね、
はい、
海外とつながったらすごいラッキーなんだけどね、
本当ですよ、
うん、
びっくりするけどね
びっくりするけどねということで今週もありがとうございました。じゃあみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三鷹葵でした。それでは皆さん、73、88、さよなら。